こんにちは。数日空いての収録です。4月25日13時14時頃の配信となります。今回はこの数日の間で上がっていた話題、ちょっと目についたものだけ、項目数は少ないんだけど、ちょっとそのあたり触れようと思います。1つ目、目次として挙げると iOS 版 Twitter で画像サムネイルが正方形表示に、そして YouTube のコメント、配信する側の設定の箇所に厳しい基準を適用する試験運用版というのが目に入りました。続いて Twitter、 イーロン・マスクさんが Twitter 買収に向け6兆円を調達、買収成功時にはスパムボットを抹殺する、はい、こんな感じの記事がギガ人に上がっていたので、はい、こちらちょっと触れようと思います。そしてあとはクラスター、はい、 VR のワールド作ったりとか、そこに遊びに行ったりできるような、まあ、サービス、バーチャル渋谷とかで普段触れているけど、ここのアバターメーカーに新アイテムが追加ということで、はい、ちょっとここも思うところあったので触れようと思います。今回は特に SNS に関してはこのぐらいの感じになるので、で一番最後に、ここ数日の間にまた Netflix の、これはオリジナルドラマだと思います、韓国ドラマ、まあ、韓国ドラマって感じになってるけど、静かなる海、前から気になったんだけど見たら、これはね、これも結構良かったです。はい、最後また雑談的にこのあたり触れようと思います。はい、こんな感じで今回話をしようと思うので、よかったら最後まで聞いてください。この番組は幸吉 T が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、まず1つ目、ネトラボの記事です。 iOS 版 Twitter で画像サムネイルが正方形表示に、ユーザーからは Instagram にはなれないんだよとの声、はい、みたいな感じです。まあこの類の話が上がると、なんか謎にインスタってこう比較するかとかのようにというか、なんかそういう声が上がるけど、なんかあんまいつもそのユーザーの声っていうのはしっくり来ない気はします。まあどうでしょうか、正方形になったからといってインスタとは全く思わない感じがあるので、で個人的には手持ちのアカウントではこの正方形表示って確認取れませんでした。なのでもしかしたら実際に触ったらそういうことかと思うこともあるかもしれないけど、日曜ネットラボで4枚投稿した時に正方形表示になっているものとか出るんだけど、まあこれを見る限りはどこにもインスタ要素はないんだけどね、どういうことなんだろうね、単純に正方形4つ並んでるってインスタにはないじゃん、根本的に。でプラスプロフィール画面に行った時にこうグリッドっていうわけでもないし、一つの投稿に対して正方形が並んでるだけでどこにもインスタ要素はない。そして3枚画像の場合は横並び、正方形が横並びになるってことなので、これもインスタでは全然ないじゃん。そもそも単一の投稿の場合はインスタの場合はカルーセルになって、まあ、横スワイプをしていく感じになるので、まあ、あんま深いことなく、まあ、正方形っていうところでそういうふうに、まあ、なってるだけだと思うんだけど、まあ、なんかそんな感じで話題にはなっているみたいです。どうだろうな、眺めた感じ、まあ、気にするところがあるとすると、確かにその画像の表示をいろいろ考慮してアップする人っていると思うので、例えばイラストを描いてる人とか、まあ、フォトグラファーとかそういう人たちもそうだと思うけど、その時にはちょっといろいろ問題点はあるよね、過去に投稿したもの。はい、まあちょっとこれは仕様が変わっていくっていうのはどうにもならない部分もあるかなと思うけど、まあこれ実際に触ってみたらふざけんなって思うかもしれないけど、今現状は特にまあ思わないです。あとはもうちょっと遡ってみると、例えば遡るというか基本的なあの感じとして、例えば3枚画像とか投稿した時にこの切れてしまう位置が、比率が違うっていうのがあるので、これもちろんなんだろうな、仕事でがっつり活用してる人とかは3枚の場合はこの比率だとか把握してると思うけど、そうじゃないと大体でやるしかない感じなので、対して3枚画像で正方形が横並びってなると中央を見せればいいっていうふうに、まあ、確率に分かると思うので、そういう部分で分かりやすいのかなとはちょっと思いました。これどうだろうね、どうなってたっけツイッターって、あのなんていうかな、正方形でど真ん中が本当に表示されるかどうかっていうのは今どうこうって分かんないけど、前ってあれだよね、確かスタンプ機能ってもうなくなってしまったと思うけど、あれ違うな、スタンプ機能じゃない、スタンプのハッシュタグ機能がなくなったのか、あれ今どうだっけ、昔って確かスタンプを設置するとその位置にフォーカス合わせてくれた気がするけど、嘘だったかな、なんか漠然と無意識でそういう認識で使っていて、いつからか何の作用、他のところの変更と合わせてだと思うけど、それがなくなってしまってちょっと不便だなって個人的には思ってた気がします。 まあとにかくもしど真ん中が表示されるっていうことであれば、逆にまあそこを想定してやるっていうところでやりようはあるとも思うし、まあ難しいかな。実際にちょっと触ってみたらまた感想は話そうと思います。なんだろうね、例えばタップして初めて見える領域に意味を持たせるとか、いろんな使い方って今まであったと思うので、まあそこは結構がっつり変わってしまって、なんだよって思ってしまう人が多いのもちょっと納得かなと思います。はい、ということで、まあこの件は、まあ、実際見てみないとわかんないので、またどっかのタイミングで話しようと思います。続いて YouTube コメントに厳しい基準を適用するという項目、設定項目、はい、試験運用版と書かれているものが目に入りました。まあこの番組で YouTube の方も一応動画版としてアップをしているので、なんかなんとなくそんなに YouTube ガツガツアップしてる感じは最近なかったのでわからないんだけど、投稿する時の下の方のなんかコメント設定とかいうところにこういう項目ありました。だから例えば、スパムっぽいものだとか誹謗中傷とか暴力的な発言とかをもう事前に抑制する、見えないようにするみたいな機能の強化版みたいなことになるのかな。まあ試験運用版というラベルがついていて、ツイッターで一応調べてみたところ、まあ割とどのぐらいだったっけな、パッとちらっと見た感じだと普通に4月の頭ぐらいではこの件について触れてる人がいたので、まあアカウント次第だとか人次第だとかっていうところで見える見えないがあるのかもしれないです。だから今はもうみんなに見えてるのかね、どうなんだろう。まあここはそんなに特に試してみようっていうつもりもないんだけど、 YouTube とかで配信使っていて、まあそのコメントだとかのところで、まあ、荒れてしまうだとかいろいろあると思うので、その気になる人はちょっとチェックしてみるといいんじゃないかなと思います。続いて Twitter の話題です。ギガ人の記事、イーロン・マスクが Twitter 買収に向ける6兆円を調達、買収成功時にはスパムボットを抹殺する宣言、はい、とのことです。まあこれもイーロン・マスクさんというところで、まあああ言ったりこう言ったり、やっぱやめたって言ったりとか、そういう感じが激しいので、まあ何とも言えないかなとは言えるけど、まあ思います。まあみんなそう思うところだとは思うけど、ただもうちょっとざっくりした言い方すると、イーロン・マスクさんほどではないにしても、ジャック・ドーシーさんに関しても元 CEO っていう形になるのかな、ジャック・ドーシーさんに関してもなんか言ったけど実際には動かなかったりとか、やっぱやめた的な、まあ、このイーロン・マスクさんほどの なんていうのかな、まあ、なんかひっくり返ってしまうような、そういう感じとは違うけど、まあ、遠からずな感じはもともとツイッター自体ってあったので、まあ逆に、まあ、個人的にはなんか面白くていいんじゃないかなみたいな気はするけど、この前言ったみたいに日本人が考えるツイッターのイメージというか、なんかツイッターならでは的な、ツイッターならではって言葉のニュースの欄とかでも出てきたりすると思うけど、なんか本当にねツイッターだからこそ起きうる、でそのまんまのイメージがツイッターに反映されるみたいなところでは、まあ、なんか頭ユーザーとしては頭にくることも増えそうな気もするけど、なんかそれはそれで面白いような、それこそ他の SNS の差別化って意味にもつながりそうな気がするし、まあ、みたいなところを漠然と感じるかなというぐらいのところです。で例えばジャック・ドーシーさんの言ったことがひっくり返っただとか、そういう件、まあひっくり返ったというよりはやっぱなんかどこ行っちゃったのみたいな件も含めてなんだけど、一番わかりやすいところだと、ツイートの編集ボタンに関して、まあ何回も触れてるけど、なんかそういう案を口にはしたけど、なんだっけ、有名な名言、迷う方の言葉、名言っていうほどのことじゃないかな、多分絶対ないみたいな、その機能の実装はっていう件があったり、あとはこれもひっくり返ったってことではないけど、いいね機能だとか、いいね機能に関してもあのなくしたいとか、そういう発言、あれはジャック・ドーシーさんじゃなかったっけか、ツイッターの幹部関連の誰かとかっていう話だったかな、もしかしたら違うかもしれないけど、まあなんかそんな感じでいろいろと話題も上がっていたので、まあここに関しては今後イーロン・マスクさんの件に関してはどうなっていくんだろうなっていうところで、まあみんな気になるところかと思うけど、はい。でスパムボットの排除っていうところに関してはあれだね、これもまあ個人的になんかこういう絡みもあるのかなっていうところで言うだけなんだけど、このイーロン・マスクさん自身が例えばビットコインの件だとか、あとは同時コインの件だとかで、その仮想通貨ブロックチェーンっていうところの接点がものすごい強い人というか、まあそんな感じなので、でここ最近だと本当にその DM での NFT 関連のスパムだとかもうめちゃくちゃ横行しているし、 古くは例えば2017年ぐらいから考えると、もうとにかく仮想通貨って言葉を発しようものなら片っ端から DM 飛んできたりリプライ来たりとか、そういうのは当然ものすごい体感してる人だと思うので、まあ俺が言うようなことではないんだけど、そういう意味でそうスパムってとこに関してはよりなんだろうね、排除したいっていう思いを持っていそうな気はするかなっていう感じはします。はい、でその他この中で触れられているのが、なんか認証バッジに関して触れられてるんだよね。ギガ人の過去記事にリンクはされているんだけど、タイトルを見るとイーロン・マスクが全てのツイッターブルー契約者は認証バッジを取得できるべきみたいな、はい、記事で、もうちょっと見てみると2022年4月10日に、まあ、マスクさんがツイッターブルーの契約者は認証チェックマークを取得できるべきで、これは削除したとのことです。でその後にそれより踏み込んだ全ての人間のアカウントを認証済みにしますともツイートしましたとのことです。はい、まあ認証バッジがみんなについてしまうってのは、なんか要はそうなるとさ、ボットかボットじゃないかというか、スパムかスパムじゃないかみたいな判定になると、なってしまうので、また別物の話だと思うので、認証バッジは今のまま残しつつね、スパム以外のものにはちゃんと基本的にあのルールを破らず運用している、明らかなボット、あのボットが問題なわけじゃないけど、スパム用のアカウント以外にはなんかのアイコンを表示するとか、逆にスパム判定されたものに関してなんかアイコンを表示するとか、要は注意を促す的な意味も含めて、なんか例えばさ、まあ凍結とかロックしちゃえって話とあるんだけど、なんかその前段階、例えばさ今現状だと時々触れてるみたいな NFT への誘導するために片っ端から十何人とかに向けてメンションつけてツイートして、ツイートのスレッドを見ると NFT の案内なわけだよね。で腹立たしいことに、そのメンション十何人につけているツイートに関しては、あの返信制限されてるわけ、リプライの制限、あのリプライできませんという設定にされてるから、そのアカウントに対して文句を言おうとしても言えないわけよ。まあ言ったってしょうがないんだけどさ、うん、っていう感じなので、なんかそのツイッターの機能がいいようにスパムに使われてしまっているみたいな感じになってるので、なんかさ、その凍結ロックに追い込むっていうのが一発ではちょっと難しかったりとか、そういう場合はなんか懸念事項とかもあると思うので、その場合に注意っていう意味でアカウント、スパムアカウントにマークつけるとかっていうのは悪くないんじゃないかなと思うけど、まあ、間違えてつけてしまった場合はまた問題だけどね。でもな、そんなね、もう露骨にそのさ、メンション十何人飛ばして NFT 誘導っていうのは、ツイートのタイムライン見てみても、プロフィールから見てもひたすらそれしかやってないので、そのぐらいはまあシステムでね、自動で判定してそのマーク出すぐらいは問題ないと思うので、じゃないともう全然、例えばリテラシー低い人とかっていうのも NFT 手出したりとか、ブロックチェーンとかでとか、これもう昔からの問題だけど、そのブロックチェーン仮想通貨に関しても、そういう人が引っかかる引っかからないで、実際に引っかかってさ、体験を失ってしまう人とかもいるわけじゃんっていう意味では、まあ一つその注意マークラベルでも出すだけでも違うと思うので、なんかそんな感じがいいんじゃないかなと思うけど、俺がごちゃごちゃ言ったってしょうがないけど、はい、まあ、そんな感じでどうなんだろう、まあ、人によって思うところはここは違うんだろうけど、はい、ということで、ちょっと次の項目いきます。続いてクラスターアバターメーカー新アイテム追加とのことです。ツイートをしている、ツイートで案内しているの目に入って、ちょっと、はい、気になりました。クラスターは、まあ、バーチャル渋谷だとか、このポッドキャストで触れている、ああいうワールドに遊びに行ったりとかできたり、まあ、企業とかがイベント開催して、まあ、何月何日から何月何日まで、まあ、例えば、まあ、それは実在するか分からなく、例えばバーチャル新宿とか、バーチャル丸の内とか、バーチャル渋谷、他にも、この前、なんだっけ、なんかあったね。まあ、そんな感じの、まあ、メタバスって、現代で言うと、認識してもらうと、なんか連想してもらいやすいようなもの。で、ここに、もともとなかったんだけど、アバターを作る機能っていうのができました。どのぐらいだろうね、去年ぐらいだったっけか。まあそんな昔にできたものじゃないと思うけど。なので、それで自作のアバター作って、そのクラスター内で遊ぶことができます。で、ここに、まあ服を選んだりとか、顔のパーツ選んだりできるわけだけど、新しいアイテムが追加されたっていう形で、春服、今月のテーマは春服みたいな感じになってます。空張り複数あります。アバターメーカーで今すぐ着用しよう。で、これ概要欄にツイートへのリンク貼ったので、そこから着替え方とか、そういう感じのは見てもらうことが可能です。で、なんで目に留まったかっていうと、このツイートにつけている画像、案内用の画像、これがまるでファッション誌かのような感じの見た目になっています。 ファッション誌のさ、典型的に構成あるじゃん、表紙の見た目。なんかあの感じに載っている人物の、まあ、写真にあたるところはアバターが表示されている感じ。だからこれが今回の春服にあたるものを着せたアバターってことなのかね。はい。だなんか現実とリアルっていうところの境界が今後どんどん崩れていくことにはなると思うんだけど、なんかそこがちょっと表現されているというか、うん、そういうところで面白いなと思って今回ピックアップしました。続いて今回一番最後になります、まあ、最近触れているドラマ関連、これはネットフリックス限定配信、限定配信というかネットフリックスが作ったドラマってことだと思います。静かなる海。これずっとね、まあ最近の流れで韓国だっていうところとプラスなんていうのかな、その作品のサムネイルとかを見てもちょっと気になるような感じで、で実際に見た感じです。ざっくり言うと宇宙ものです。そうだな、月にまあ調査に行く、でいろんな宇宙ものの映画とかであると思うけど、どこどこの惑星をじゃあ調査しに行こうってなって、本来の目的って存在するわけじゃん、何かしらの調査目的で。そしたらこうなんか妙なことが起きたりして、で実は裏のプロジェクトが進んでいたみたいな、よくある展開あると思います。例えばテラフォーマーズとかもそうだと思うけど、で本来の目的はこれなんだけど、それが実は隠されたままこうその調査が進んでいってみたいな、そういう感じでね。これね、全体像で言うとこれは本当に面白かったです、うん、まあよく言ってるみたいな、途中で間延びするというか、そういう感覚も多少ないともあったけど、そんなに気にならなかったというか、で完全にシリアスなままで突き通すタイプなので、前回とかに触れた途中で なんていうのかな、なんかおちゃらけてんじゃねえよみたいな話をしたと思うけど、そうこれはねもう確実に笑ってるようなシーンって一瞬たりともなかったんじゃないかなみたいなぐらいシリアスでひたすら続く。でその宇宙の月にたどり着いたはいいけど、もろもろとこうトラブルが発生して、で単純なトラブルに関して、例えばさ宇宙空間だからさ、その宇宙服が破れたらまずいなんてのはみんな誰もが想像つくと思うけど、それとは全く別のいろんな危機的な状況、そういう類じゃないんだよね。なんていうのかな、まあどこまで言っていいかわかんないけど、一体何が起きてるんだろうみたいな、そうそういう感じの謎に迫るような感じと、いやこれはまずいだろう的な、ホラーって言っちゃうと違うんだけど、エイリアンって言っちゃうと違うし、まあなんかそういうところも匂わせつつ、で謎が徐々に解けていくみたいな。一番最後がね、どうなんだろうって思う感じ。なんかそれは、なんか人によって笑っちゃうような感じに。なんかさ、なんていうのかな、紙一重なシーンだったりするじゃん。いろいろ展開とかって。なんかさ、見方によってはめちゃくちゃ、もうなんか、勘違いして笑われる形になっちゃったのかな、みたいな。で対して一方では完全なこれはアートだみたいな見る人もいると思うし、みたいな表現が最後あったんだよね。まあネタバレ的な革新的なところに触れるつもりはないけど、であとは一番最後がなんかもうちょっと何かしらの確実な答えというかが欲しかったかなっていう、後味が悪いというと違うな、なんか中途半端な終わり方っていう言い方がいいのかね。だから逆に言えばもしかしたら続編があるってことなのかもしれないし、そういう期待は一応ある感じです。で、やっぱあれだね、こうやって見ていく中さ、まあ前から触れていた通り、韓国系のものって随分長い間見てなかったので、だからさ、特に俳優さんとかって全くわかんないわけだよね。そう、それがこうやっていろいろ今見てる中、別の作品の、なんていうの？この予告編とか見ると、ああの作品に出てた俳優さん出てるってなって興味を持ったりとか、徐々にこうつながっていってる感じも面白いかなっていう。はい、別のドラマで同じ人が出てるのさっき見かけたんだよね。この静かなる海に出てる人と同じ人、これはねかなりおすすめです。その宇宙物とかに抵抗がない人で、なんていうんだろうな、そのホラーだとかなんかそういうものが苦手な人でも、まあ、言ってさっき言ったみたいにホラーではないです。うん、まあどこまで言っていいかは分かんないんだけど、なんかね本当にね、宇宙の神秘とかそういうのも、宇宙の神秘っていうと違うかな、 まあストーリー的なところはそこはまあいいか。なんかね、雰囲気として全体的に無機質な感じを受けて、なんかね、洗練された感がすごいっていうのはすごい感じました。特に例えば細かいところで言うと小物関連とか、例えばなんだろうね、その宇宙船のそのクルーたちの通信手段として、この、まあ、メンバー間でのやり取りとしてインカムみたいなやつを使ったりするわけだけど、まあ、簡単に言うとヘッドセットみたいなやつ、耳にくっつけてマイクにもなるようなやつ。それのデザインもね、特別気にしてみたわけじゃないんだけど、パッと見ただの白い丸い大きめの物体が耳にくっついてる大きいイヤホンみたいなだけなんだけど、なんかそれもね、あ、なんかいい感じというか、なんて表現していいかわかんないけど、まあ無機質な感じを受け、であとはちょっとしたなんかちっちゃいカメラ、なんて言うんだろうね、まあ、もうただカメラの話なんだけど、普通に録画するためのだとか、その他のその作品内で登場してくる、なんか機材とかも含めて、なんかいい感じな気はします。いい感じって特別かっこいいだとかそういうことではなく、何の当たり障りもなく、なんかグッドデザイン賞的な感じかな。グッドデザイン賞つって合ってるかな。グッドデザイン賞ってなんか比較的こうシンプルで洗練されたようなもののイメージを勝手に持ってるけど、そういう意味合いではないのかね。なんか漠然と思うのはそんな感じで、今言ったのはあくまでその見た目のものの感じの話なわけだけど、どう表現していいかわかんないけど、このストーリーとか全体の世界観に関しても似たような感覚をどことなく受けるというか、なんか無駄もなく、無駄がない感じもそうだし、その展開とかに、ちょっと難しい。無駄がないっていうのは、この常にこうクライマックスのポンポンポンポンっていう感じで進んでいくとか、そういうことが言いたいわけではなく、あのね、何も起きない静寂のシーンはもう静寂のまま描かれてるというか、ちょっと難しいな、みたいなところで、まあ、とにかくなんかね、宇宙空間っていうところと、この何が一体起きているのか、そして過去に一体何が起きたのかみたいなところと、はい、これ以上の説明は難しいので、まあなんかあらすじとかも読んでもらいつつ、気になる人はこれはね、普通におすすめ。過去の最近ので考えるドラマのランキングみたいのでちょこちょこ触れてるけど、今までは1位が地獄が読んでる、2位が多分シーシュポス、3位がマイネームってなったんだけど、ここがちょっと今回の確率にそこの3位以内に入ります。ただ何位にするかっていうのはちょっと難しいな。そうな、なんかね、いざ本当に真剣に考えたシーシュポスがもう4位に落ちて、2位3位がマイネームか静かなる海が2位3位のどっちかに収まるかなみたいな。そうだね、シーシュポスを前回は2位だって言ってたんだけど、まああれは本当にさっきも触れたように、ちょっとこう遊び心というか、笑えるようなシーンとかも含んでしまっているので、どうせなら俺はまあシリアスのまま行く方が好きなのでっていうだけなんだけど、だからちょっと4位に行ったかなっていうだけ。作品自体としては面白さだけで言うともう全然上位、地獄が読んでるに並ぶかちょっと下か、はい、まあ、みたいなところです。まあ何かの参考になれば、もう超個人的な話でしかないけど、まあ継続して聞いてもらってれば、なんか自分と似通ってる好みだとか、はい、の人には何か伝わる部分もあるかもしれないので、はい、ということで今回は以上です。はい、数日空いてしまったっていうところもあったので、今回項目数少なめにしました。またタイミング見て、今回拾えていなかったところの回収なんかもできるかと思うので、よかったらまた聞いてください。今回初めて聞いた方、よかったら今のうちに購読フォローなど、そして聞くまとめ、耳辺の聞くまとめとだけ覚えておいてもらうと、検索してもらうとすぐに戻っても来られるので、よかったら聞くまとめとだけ記憶しておいてください。はい、ということで今回は以上です。最後までありがとうございました。さようなら。